Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりましたイキシマポッドキャスト、うん、第286回ということで、うんうんうん、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、ワールドカップです、
はい、ということで、この後たっぷりワールドカップ情報など
なんでわかるんだ
伝えたりする計画があります、うんうん、というところでですね、まあ、その前にはちょっと今週あったことなんかをちょっと話していこうと思うんですけども、まあ、今週はですね、実は言うと私、仕事の大きな、はい、山場がありまして
これね、やっぱ、ね、はい、病院は大変だよ ね、 これね、
結構バタバタしながらもですね、は
い
は
い、これ結構1日いるんですか。
半日でしたね。
半日いるんですか、
はい、ちょっと何がというのはちょっと言いませんけ
ど、これ年に1回来るんですか。
2年に1度なんですね。ここが保険整形の大元なので一番厳しいやつですね。ね、これがですね、
これ接待とかないんですか。
それはしたら多分怒られますので、はい、ということでそんなのがあったりとかした仕事としてはだいぶ忙しかった1週間だったんですけども、うん、そんな中、うん、こんなことがありました。WWDC ということで、まあ、アップルの開発者会議ですね、う
ん
う
ん、ワールドワイド
デベロッパーカンファレンス で、 でそれで9月ぐらいにおそらく配信されるであろう、うん、まあ、Mac だったり iPhone だったりの、うんうん、OS、うんうんうん、Apple TV、うんうん、WatchOS ですね、うんうん、ありましたけども、
ナイトモード、
はい、まあ、今回は、まあ、毎年2年に一度革新の年があって、はいはい、次の年は進化の年みたい な、まあね、 そ、 ね、なんかそういうような位置づけで今年は進化の年だったのかなというところで、いろいろなんか技術アップが図られたような、はいはい、そういうようなんですけども、福山先生のお友達が、
はいはいはい、友達っていうか先輩というかですね、
はい、見に行かれたという話なんですけど、今回のですね、キーノート、まあ、詳しい内容はですね、それぞれ皆さん興味がある方はニュースを見ていただけたらと思うんですけど、何が一番すごかったって、会場が今回、アップルの新社屋で行われたんですけども、ホールがですね、もう液晶がものすごいんですよね。
見てないんですよ、
実は、はい、これがですね、もう何インチとかじゃもう表現されないぐらいの、福岡ドームの液晶がありますよね、あれぐらいのサイズの、プロジェクト、なんですか、ディスプレイで、はいはいはい、プレゼンテーションを行うような、
まあ、普通だったらね、プロジェクターで投影ですけど、はい、そうじゃなくてもうダイレクトに液晶に映す、
そんな感じです ね、もうですね、サイズ感っていうのは今までは、まあ、やっぱり普通のそこら辺の発表よりかは、はいはい、ちょっとそれに毛が生えたみたいですね、それぐらいのサイズ感だったと思うんですけども、はいはい、今回はですね、もう本当に、すごいサイズ感で、
いつもはね、朝起きるとすぐに見るんですけど、はい、実は今回はまだ見てないです。
ああ、なるほどなるほど。ちょっとどっかにないかななんて今探してたんですけども、こんな感じでちょっと見ていただいたら分かるかなと思うんですけども、はい、これが人で、これがで、このもっと先までディスプレイがあるような感じですね。
すごいね、
はい、もう本当に福岡ドームのオーロラビジョンの前で、
円形のやつの地下のやつですか、は
い、だと思いますけどね、これですね。で、今回会場もものすごく広くなっているので、入場者数もものすごく増えているような印象なんですよね。
なるほど。
はい。なので、ちょっとこのキーノート自体を、発表自体を見るのがすごく楽しかったなと思います。
じゃあ行ってよかったんだよ。
はい。そうそう、いいと思います。そして
ですね。ただなんか真っ暗のうちから並んでましたよ。
あ、あれそうそう、行列とかなんか、ギズモードとかですね、ああいうの見てたらなんか出てますもんね。うん、ということで、一部の人しかついてこれない話はここまでにしといて、次にですね、ちょっと今週末、はい、っていうことで、さっき山場を越えたということで、はいはいはいはい、ちょっとなんか、どっか食べに行こうかなということで、うんうんうん、ちょっと、空いた仲間4人とですね、はいはいはい、ちょっと行ってきたのが、勝本のビストロランプさん、はい、はい、行ってまいりました。こちらで、メニューをですね、ちょっと、
うん、本当だ、メニューがある、
はい。取らせていただいたので、ちょっと、これを紹介してみようと思うんですけども、うん、おすすめの一品なんていうのをですね、3品ほど、うん、1品でいいな、だから3品ほどちょっと紹介してみようと思うんですけども、
うん、
サバのリエット、独自のスパイスを使ったサバペーストをバケットと一緒にということで、 なんでこれを紹介したかというと、うん、個人的にサバが好きっていうのもあるんですけども、はいはいはいはい、この料理人の方がですね、うん、私はサバが大好きですので、よく見たらですね、いろんなところにサバを使ったメニューっていうのが入ってるんですよね。ってぐらい、こちらのスリランカ風フィッシュカレーもサバカレーとか書いてあったりとかですね、うんうん、サバをふんだんに使ってるっていうのが、この料理の特徴なのかなっていうところ、うん、で2つ目がですね、うん、もう一つこの店のコンセプトとして、うん、壱岐の食材をものすごく使ってるんですね。例えば、うん、アイメックトマトポン酢のママ泣かせを使ってるとか、あとグリル野菜のエゴマソース、これ、うん、アグリかなんかで売ってる黒ちゃんきなこソースっていうのがあるらしいんですよね。それを使ってたりとか、あとは、パンプラスとランプのフォトジェニックコラボみたいな感じで燻製お魚トーストとかですね、こういうふうに壱岐の食材をいろいろ使ってる中で、こちらですね、フライドポテト青さまよ、うん、ここに行くかっていうような感じのとこかもしれないんですけども、まあポテトはフライドポテトはまあ普通な感じなんですけど、この青さまよはですね、
青さマヨネーズ、
そう、壱岐の青さを使ったオリジナルのマヨネーズソース、青さの香りがすごくプーンと伝わってきて、プーンは主表現はですね伝わってきて、すごくフライドポテトの味がですね際立って、すごくこんな美味しいフライドポテトは初めてってぐらい美味しかった、
ね、なんか最近結構ほらフライドポテトいろんなこう、はい、昔はフライドポテトだけだったけど、はい、なんかいろんなこうつけるのが出てくるお店が多くな
って、ね、はい、そうですよね、ディップ形式みたいな感じですね。 そして3つ目もこれも壱岐の食材とのコラボなんですけど、デザート、うん、山本さんちの卵プリン、島の卵屋さんのところの卵を使ったプリン、これにちょっと果実テイストペーストみたいな感じでなんか果実 の、うん、味を加えてですね、それで綺麗なプリンがあります。これがなんと生ビールの次に出るらしくてですね、
へ、は
い、大人気の品らしいので、こちらもぜひ食されてくださいというところで時間が来ましたので、はいはい、この辺で終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト、
生島ニュース。
このコーナーは生新聞、生新報のニュースと生島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生島ニュースの方行きたいと思います、うん、というところでですね、うん、ちょっと今週はゆっくり喋りながらちょっと行こうかなと思うんですけども、うんうんうん、まずですね、はい、ちょっとこちらの情報を実を言うと3週間ぐらい前にですね、ちょっとお伝えしてまして、そこからですね、うん、随分動きがあったみたいなので、うん、ちょっとこれを紹介したいなと思うんですけども、ね、はいはいはい、お壱岐の旅、
はい、
毎週聞いていただいている方は覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけども、うんうん、ちょっと説明いたします。お壱岐の祖父小山弥平さん、もう壱岐の方ならこれでピンときたんじゃないかなと思うんですけども、うんうんうん、まあ芦部町と友好関係にあった、うん、兵庫県の和田山町ですね、うん、和田山町さん、今あそこ天空の城武田城、うんうんうん、武田城ですかね、うんうん、であそれで有名なこの和田山町なんですけども、そこになんと壱岐に週末を利用して壱岐、までを徒歩で向かって、うん、それでまあ週末が増えたら一回帰ってまた週末に戻ってきて、うんっていう感じで山陰経由で行かれてるというような話をちょっとこの前もさせていただいて、それをお壱岐の旅ブログがありまして、うん、それでこの経過をですねずっと載せて、うん、それをちょっと読ませていただいたっていうのが 2,3 週間前の話なんですけども、当時はですね、
はいはい、
鳥取に入ってきたかなっていうところで来てたんですけども、うんうんうん、現在は、なんともう島根の方に入っておりまして、うん、でお壱岐の旅ここまで歩きましたという話なんですけども、はい、これは5月の段階なのでちょっとずつちょっとずつで、このサイトのですねいいところは、
はい、
壱岐メーターというですね、壱岐まであと何キロっていうメーター、
これすごいよね。
そうですね、5月27日時点で 371.2 キロというところだったんですけども、はい、どここまで歩きまして5月28日の時点で、うん、ここですね、
出雲大社超えてますな、
はい、島根、そうです、ちょうど出雲あたりですね、
出
雲あたりに来られてます、うん、ここから地味な、いや何でもあのところを通っていくわけですけども、うん、さあその後っていうのをちょっと追ってみようかなと思います。ちょっとブログなのでさあどこまで行きたかな、ここですね。まず、6月2日、うん、11日目ということで、明日の予定ですということで、まあ、その出雲市ですね、うんうん。出雲市をスタートして、滝町って呼ぶんですかね、これですね。 あの島根県、
ね、
大体出雲市から21キロ進んだあたりのところを目指しますという話で、うん、そしてその様子が、ここ11日目として描かれてるんですけども、4時25分、うん、暗い中をみんな元気に出発しましたということで、ね、まあ行きだと大体今5時、4時4、50分ぐらいに明るくなってくるかなぐらいですけど、やっぱりあのちょっと東の方に移るともう4時25分にはうっすらもう写真はこれフラッシュ焚いてないけど、
はいはい、
人がいるっていうのは分かるぐらいですね、うん、で6時鳥取まで参りました。で、無事中継地点まで到着されることをお祈りしますという激励のコメントも届きましたと、うん、そして水分補給しながら歩かれて8時半快晴の中スタートね、うん、今まで何をしてたんだろう、うん、6時まで6時鳥取まで来ました。なんでしょうね、まあいいやで、これ水分補給されるときには、うん、息の子供たちが発案し商品化された飴を歩くときに食べるようをいただいているので、うん、忘れずに食べてくださいねということで、このソイボンボン、うん、この息新聞さんにもですね、はいはい、こういうたまにあの広告が載ってるんですけども、うん、このソイボンボンをあの食べながらということで、こちら、息新聞さんの2面に行きますけども、息、うん、子供劇場さん発案の、息探訪、ソイボンボンということで、味噌ごま飴ですね。異臭味噌とごまを使い、子供たちの健康と安全を願って安心なおやつを作りましたという、この、あの、ソイボンボン。これを、うん、あの、ちょっと。
どこに売ってんだろう、
ですね。
あ、JA って書いてあったから、JA
に。あ、そうですね。JA 開発協力って書いてあるので、JA には確実に売ってると思いますね。ね、はい。はい、で、それで、それを食べられてる、あの、シーンとかも載って、12時半、なんか、美味しそうな海鮮丼を食べられ、うんうんうん、そして、もうごちそうさまのようです。1時15分午後の部スタートしました。で、今日の午後6時半からテレビ大阪で最終目的地の壱岐島が、紹介されますと。
はい、
はい。はい。で、朝越しのケーブルテレビでも、昨日から朝越しティーニュースで歩く息の途中経過が流れていますということで、これなんか息のケーブルテレビでもですね、なんか同時で流していただけたら面白いのかなと思うんですけども、そして休憩をして、大田市に入りまして、4時21分、大田市の、ローソンポプラ大田、羽根店、波根店ですかね、店前でゴールしましたと。そして12日目。
綺麗な海だったね。
そうですね。12日目スタート。昨夜宿泊先から、うん、出発して、6月3日7時45分スタートいたしました。うんうんうん、大田市近くを時速5キロの速さで歩いております。うん、で、そして、歩いて、また休憩。この時もおそらく、ソイボンボンを食べられてるんじゃないかなとですね。そして、応援に来る人もいらっしゃったり、そういう風にして、6月3日の時点では、うん、これ地名が書いてないですけども、その日は、国道9号線の 411.8 キロ地点、どこでしょうちょっと興味のある方は調べていただけたらなと。うん、で、そして6月7日付では、市の広報にも乗りましたということで、う
ん、
はい。朝越市の広報誌6月号に掲載されましたということで、うん、こんなことあるであったで、市民の広場という、うん、ページがあるんですけれども、うん、お息の足跡をたどる、東川の皆さんが壱岐へ歩き旅ということで、うん、まあ、5月27日現在の情報として、出雲市に到着しましたよ。残り370キロですよと書いてますけども、はいはい、そこからまあ、5、60キロぐらいもう移動されて、で、これはちょっと、流れる頃には6月9、10の週末も多分動かれてると思いますので、そろそろもしかしたら山口に入る
んですね。ああ、入ってくるんですね。
はい、そんな話になってくるんじゃないかなと思います。で、確かこれゴールは、9月ぐらいがゴールでしたかね。9月ぐらいにゴールだったと思いますので、ちょっと詳しい話がどこかあるかな。ここかな。距離は600キロですね。うん、で、ゴールが、ゴールが、どこら辺かに、あ、出発しました。ここら辺に乗ってそうですね。お行きの旅出発式。こちら、あ、書いてないですね。うん、まあ、9月ぐらいに多分登録されると思いますので、うんね、このお行きの旅、もしよかったらですね、うん、この、ブログ、また、サイト、アドレスを載せておきますので、
はいはいはいはい、
ちょっと経過を見ていただきながら、はい、ケーブルテレビさんなんかもおかげでいただきながら、うん、はい、九州上陸の時にはちょっとなんかお出迎えしたいぐらいありますね。ということで、このお行きの旅のこれからも、壱岐島ポッドキャストは、
はい、
独占スクープとして
、
追っかけていこうかなと思っております。
はい。
はい、 そしてですね、うん、次はですね、壱岐新聞さんから行こうと思うんですけども、うん、壱岐新聞さんの4面ですね、うん、KDDI しまものラボ、
はいはいはいはい、
こちら、離島産品の発信サポートということで、通信大手の KDDI、うん、AU とかでおなじみ KDDI ですね、壱岐市、市商工会、離島経済新聞社とともに5月23日から壱岐市で離島事業者を対象としたしまものラボを開始しましたと、うんうんうん、7月11日まで約5回6回の講義を行うということなんですけれども、うん、これだけ聞いたら正直何のことなんだろうという話なんですけど、うんうん、今、まあ、ヒントとしては講義を行うってありましたけれども、まず23日、5月23日の第1回講座では、商品の魅力と商品情報をチェックする、その1。うん、で、これが党内7社が参加したということで、まあ、こちら説明があるんですけども、この離島の特産品の知名度を向上しよう、販路拡大を図りましょう、そのために必要なノウハウを地元の事業者に身につけてもらう、地域経済の活性化につなげようという取り組みだそうで、これまでに鹿児島県の喜界島ですね、
はいはいはい、
北海道利尻町、
はいはいはい、
利尻昆布ですね、はいはい、で、東京都大島町で実施してきており、今回で4カ所目になるということで、その KDDI の、方がモニターになったりとか、講師になられたりとかですね、うん、そういうふうに、で、まあ、インターネット上での商売を行うだったり、そういうような説明、プロカメラマンによる商品撮影だったりとかですね、うん、そういうのを行うという形になっております。そして、商品は KDDI が開設しているサイト、しまものマルシェでの販売を行うということで、しまものマルシェ、
うん、
今年3月までに19棟ですね、島ですね、19棟27商品を扱っており、約5000万円の販売実績がありますよ、ということで、時間稼ぎじゃなくて、このしまものマルシェ、しまものマルシェですね、うん、ちょっと調べてみようと思います。離島で生まれた島のマルシェ、美味しいもの3選というふうにこちら載ってますね。これは、うん、こちらは、紹介記事です ね。で、あ、KDDI、なかなか到着できないですね。島物マルシェのリンクが、でももうなんか今、パッと紹介記事を見てたら美味しそうなものがいっぱい載ってますけど、肝心な、
リンクはなし。
リンクがなかなか出てこないですね。au のサイトで。
これ何でしたっけ、携帯かなんかあれじゃない、
はい、あ、なるほど。au ウォレット。これですかね、もしかしたらですね。au の携帯でしか見れないとか。かもしれない。あ、でもこれ、しまものマルシェ読者ありますね。au ウォレットマーケットの方であるみたいですね。で、沖野エラブのマンゴーコンフィチュール、蜂蜜セット。
うんうん、
これは下条果物屋と対抗できるかなと思いますね。ね、
うん、は
い。
似てますよね。
似てますよね。で、沖の、缶し豆。
うん、
肝醤油漬けセット、あ、まあ、そうですね、うん、そして五島町より五島列島よりクエ鍋セットだったり、
うん、
甑島の豆腐屋さんの大豆バターとかですね、うん、のこの島の島産純粋蜂蜜、
はいはい
はい、はい、で奄美大島といえばやっぱり鶏飯とかですね、喜界、
ね、
島の車エビとかそういうのが載ってますけど、うん、まだ、はい、まだ息のものはちょっとここには載ってないみたいですの で、ね、はい、ちょっと息のものがこれに載った時にはまた紹介があるでしょうから、
うん、
はい、で白川市長なんですけども、 KDDI のネットワークとノウハウを提供していただけることは大変ありがたいと、
うん、
息の発展のためには新しいものにどんどん取り組んでいくことが離島に住む首長の役目だと思っている、うん、全国離島のモデルケースになることを期待しているということで、うんうん、はい、この KDDI の島物ラボ、これが発展していくようにですね、うん、ちょっと見届けていきたいと思います。そして、その上の方にですね、
はいはい、
記事じゃ記事というニュースじゃないんですけども、うん、滞在型観光によそ者目線ということで、地域おこし協力隊3人が活動を語るということで、うん、地域おこし協力隊の、4人の協力隊のうち3名、
うん、
大阪出身の辻川さん、うん、辻川じゃないそれ辻川さんだそうです、
うん、
で、大阪府出身の山内さん、
うん、
そして福岡出身の梅田さんの3人ですね、うん、観光商工課に配属され、よそ者目線で滞在型観光の開発に取り組んで、確かこれ地区ごとにですね、
はい、
担当者を決めてとかなんか今そんなんだったと思うんですよね。辻川さんが芦部地区、
なるほど、
で、山内さんが勝本地区、うん、梅田さんが石田地区、うん、まあ、石田地区の砂浜海 とかですね、はいはい、そこのメンバーと一緒に取り組んでいますということだったんですけども、まあ、それぞれ、党内の人の活動に、さっき言ったそのよそ者目線っていうのをちょっとプラスアルファとして、ちょっとですね、アドバイスをさせていただきながらとか、そういう感じでちょっとしてるみたいなんですけども、まあ、それだけじゃなくて、生き島暮らしのサイトのですね、はい、ところ、なんか、ハローワーク情報だけはパーッと流れてるだけなので、そこに動画を入れてみようとかですね、なんかそういうようないろんなこと、で、ちょっと生きならではの生活、ここら辺ちょっとあるので、ちょっと紹介してみようと思うんですけども、うん、息での生活はいかがですかと、うんうんうん、で辻川さん、うん、神道発祥の地というだけあって神社が身近で生活の中に溶け込んでいることに驚いたと、うん、そしてその神社や祠を草刈りなどで地域の人たちが守っている、うんうん、私もそんな公民館活動に参加させていただいて神々の島を体感してますと、うん、ただ悩み、
うん、
ムカデと。
なるほどね。まあ今の季節ね。
はい。よく出てくるんですと、うん。都会の人は虫が苦手な人が多いので、移住に際してはしっかり準備をするように促したいと。こういうやっぱ目線大事ですね。うんうん、同じくですね、僕も感じたのが、前、最初に駅に来た時に、はい、某ドラッグストアに行ったんですよね。はいはいはい、そしたら、うん、レジのすぐ近くに、やたら虫コーナーがあったんですよね。うん、なんか、ここのドラッグストア、やたら虫コーナーが充実してる
な。虫推しだな。
そう思ってたら、6月ぐらいに気づきました。
なるほど。そうね。今の季節がね、一番多いですよね。
はい。
ムカデはね。
ムカデですね。ムカデもですし、最近は、蚊が今年はなんかやたら多いような。
あ、そうなんですか。
へぇ印象もありますね。そして、山内さん、うん、こちらに来て4人目の子供が生まれましたと。はい。子供を通して学校や地域の活動にも参加させてもらい、充実した生活を送っていますと。うん、そして梅田さん、うん、本当に皆さんいい人ばかりで人間関係に嫌な思いをしたところが一度もないと。いろいろな会にも呼んでいただいて情報を得ることもできているということで、うん、この協力隊の3人ですね、市の担当者が1人ずつついていただいているので、まあ、官民の連携もよりスピーディーになると思いますので、うん、情報発信をどんどんしていきたいですというふうに最後締めくくっていただいておりますので、まあ、この協力隊の皆さんですね、任期3年でしたかね、確かですね。
どうでしょうね。
確か2年、3年、3年でしたかね。はい。ちょっとまだ、なられたばっかりの方ばっかりだと思うので、うんうんうん、あと2年ぐらいは残ってると思いますので、うんうん、皆さんにちょっと頑張っていただけたらなと、うんうんうん、はい、思います。そして、何に行きましょうかね。
あれドロンコ？
ドロンコですかね。どこがいいですかね。さあ、本当に今日は悩ましいとこですけども、ドロンコ行きましょうかね。はい。泥だらけの笑顔ということで、下水小学校、ドロリンピックということで、うん、恒例第17回ドロリンピックが4日、下水小学校前の 4.5R の、うん、田んぼで、4年生から6年生41人が参加して行われましたよと。で、こちらもう本当に写真が載ってますけども、うん、本当に泥だらけになって、ですね、こういうのってなんか最初はみんな慎重に行くんですよね。でも誰か一人こけたらもう、
そうですね。そう、
みんなが引きずり込み始めるっていう感じで、だんだん。で、競技としては、うん、何でも引き。なんでしょうね、これは、うん。とにかく何でも引くんですかね。うん、で、田んぼフラッグリレー。これはビーチフラッグみたいな感じなんですよね。ね、そして、白熱泥かけ。
うん、
これはどういう基準で勝敗を決めるのか、ちょっと何とも言えないですけども。うん、そして、なんと面白いのが、最も泥だらけになって競技を楽しんだ児童に贈られる、ドロンコ大賞。
なるほど。
は、4年生の田口くん。
はい。
5年生の下城さん。うん、6年生の、これ、ね、この名前は何て言うんですか、マリュウ、馬たち
さんですかね。
マタテさん。ああ、が選ばれましたと。で、そのマタテさんですかね。ドロンコ大賞を初めてもらった。小学校最後の年にもらえてよかった。フラッグリレーの最後に思い切って頭から飛び込んだのがよかったのだと思います。うん、泥だらけの顔から白い歯を見せたというか、
ね、
うん、
なるほど、ね。
もうなんか絵が想像できますね、うんと。で、そしてこの田んぼでは8日、5年生の児童らが田植えを行いますということで、うん、まあ、田植えの前のですね、うん、こういうせっかくの活用ということで、うん、はい、これ17回で書いてましたけど、これからも、はい、
ね、
はい、で、これで中大連とかじゃなくて、うん、小学校対抗とかですね、なんかいつかやったら、このさっきから気になってるこの白熱泥かけがどういうふうな気分かわかりませんけども、ちょっと、うん、一度これを見てみたいなと思います。はい、というところで、まだ時間が余ってるので、うん、ちょっと福山先生、個人的なじゃないですけども、うん、 ワールドカップが今週。
なるほど。はいはいはいはい。
開幕しますので、今週のなんか注目カードなんかをですね。
なるほど。
ちょっと紹介しようかなと。いこうかなと思うんですけども。うん、
求人も結構出てる。
あ、求人なんかいいのありますか？
いや、ぼちぼちですね。
あ、なるほど。
うん。結構皆さん、求人あるので、生島。
そうですね。ね、
ハローワークさんで探してみても、
はい、そうなんです。最近、実を言うと、昨日行ったランプさんもですね。
はいはいはい。募集中？
そう、アルバイト。
え、昨日行ったの？
はい。これオープニングで話したこと
あります。ああ、なるほど。
はい。ので、ちょっと募集中とのことですので、皆さん興味がある方ですね。はいはいはい、はい。というところで、ね、ちょっとワールドカップ情報なんかを挟んでいこうかなと思うんですけども、うん、まあ、これが長いのが6月12日かなと思うんですけども、そこからの1週間で注目のカードなんかをちょっと紹介していこうと思うんですけど、うん、まあ、なんといってもやっぱり開幕戦っていうのはですね、注目のカードなんですけども、ロシア対サウジアラビアという非常に地味な
ね、本当に。
はい、開幕戦。まあ、当然ロシア自体は盛り上がるんでしょうけども、はいはいはいはい、ロシアが果たして開幕
チーム、ね。まあね、しょうがないね、地元枠だよね。
はい、実を言うと今回のロシアは史上最弱の開催国と言われてまして、今回、ロシアの、FIFA ランキングは、実を言うと、全32カ国中最下位なんですよね。
うん、あ、そうなんだ。
はい、なので、史上最弱の開催国なんて言われてますけども。
開催国は結構こう、はい、で、勝てるという、はい、あれがある。
日韓の時の日本も ね、あの時は決勝トーナメント進みました。
そうそう。
そんなロシアが開幕戦で勝てるかっていうのが、まず6月14日の注目かなとですね。
なるほど。
そして6月15日金曜日、うん、まあ、日付があって16日の、夜中の3時から、なるんですけど、うん、なんといってもこの対決、うん、ポルトガル対スペイン、
ね、なるほどね、
これはやっぱり熱い試合になること間違いなく、クリスティアーノ・ロナウドのポルトガル、ね、そしてライバルバルセロナの選手がいっぱいいるスペイン、うん、もちろんチームメイトのレアル・マドリードの選手もいっぱいいる、うん、そしてイニエスタもいます、うん、はい、そんなスペイン代表とポルトガルがのですね、
うん、金曜日ですね、
はい、次の日土曜日なので土曜日休みなんて方は3時から頑張って、はい、
金曜日では27時だから土曜日の、は
い、夜中の3時ですね、になりますね、
土曜日の朝早くってこと
ですね、ですね、はい、27時金曜日27時ですね、そして土曜日はですね、大会中、この日は4試合ですね。うん、まあ、
ね、
第3戦がそうそう、4試合ある時があるんですけども、うんうん、この日は、時間がずれて全部4試合が見れるということで、7時から、次の日の朝6時までですね、うんうん、見続けれるという、はい、そんな日になっておりますけど、この日の注目はやっぱり何でしょう、アルゼンチン対アイスランド、16日土曜日10時からですけども、アルゼンチンに対して小国、もう、うんうんうん、前回のユーロですね、ヨーロッパ選手権で大活躍したアイスランドがどこまでやれるかという
ね、アイスランドってそんな人口多くないですもんね、も
う全然です、ね、300万ぐらいなんですけども、ね、なのにサッカー人口がものすごく多いという、
まあ、一時期 IT ですごかったんですよね、
そうですね、
アイスランドね、
いろいろ借金だったりもいろいろ大変でしたし、はいはい、いろいろな波乱万丈な国ですけども、
まあ、火山の国でありますね、
はい、アイスランドといえばバイキングクラップっていうのをご存知でしょうか、アイスランドの応援はですね、もう本当に全員がサポーターチームの選手も含めてですね、勝利の後にクラップ拍手ですね、
はいはいはい、
でパンパンって頭上でですね、クラップをして、だんだんそれが速くなっていって、それで、最後、わーってなるっていう。これがめちゃくちゃ迫力があってすごいので、これが、アイスランドの、そのユーロの時もやってたんですけども、うんうん、まあ、ポーランドとかでやってたんですけども、うん、自国、アイスランド行けなかった。ちなみに、アイスランドさっき300万人って言いましたけども、うん、そのユーロの時は、アイスランドが初めてメジャーな国際大会に出たということで、はいはい、人口の 2% ぐらいがそのスタジアムの中にいた、それで、しかも時刻では2、30万人ぐらいの集まる広場でそのバイキングラップをみんなでやってっていうような、それがアルゼンチンと戦うということで、すごく
すごい、ね、
盛り上がる対戦になるんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
そして6月17日日曜日は前回優勝のドイツがクセモノメキシコとの対決があります。そして6月18日月曜日は、うん、まあ、同じアジアのライバル韓国がですね、うん、スウェーデン。このグループはですね、結構難しいグループに韓国が入ってしまったので、このスウェーデンに勝てるかどうかっていうところが結構焦点になるので、はい、皆さん応援してくださいということで、はい、14日から17、18日の月曜日までですね、うんうん、で、19日以降はまた来週の。
なるほど。ここに出てきますよね。
はい。はい。ということで、ちょっと紹介をしたいと思います。はいはい、ということで、今週のニュースを終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト。
この番組は、生島フェイスブックページの管理集団、 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島 Facebook ページに興味のある方は Facebook 上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。